こんにちは、たけです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今日は12月30日、ついに残すところ今年も今日と明日で残り2日となりました。皆さんどんな年の瀬を過ごされていらっしゃるでしょうか。私はね、今夫が子供2人を連れて公園に出かけて行ったので、ちょっと一息コーヒーを飲みながらと言いたいところなんですが、引き続きね、家の片付け掃除が終わっておりませんので、キッチン周りのちょっと掃除をしながらお話をしていきたいなというふうに考えています。今年の振り返りだったりとか、あと私が今朝ね、ちょっと目にして考えさせられた、言葉をご紹介してシェアしていければなと思うんですが、まず今朝、ふと目にしたスレッツにね、どなたかわからないですが投稿してくれていたもので、作家の港かなえさんがなんかの番組かなんかで言っていた、もし誰かの人生とまるっと交換するってなった時に失いたくないって思ったものがあなたの宝物ですよっていう、そういう言葉を、スレッズにアップしている方がいて、私が朝ぼーっとね見ながらさーっと頭にこう浮かんだものをいろいろとね俯瞰して見ていたわけです。今の言葉で人それぞれいろんなものがね頭にポッと浮かんでくると思うんですが、皆さんは何が浮かんできたでしょうか。そう、なんかね、こう、誰と交換するのかにもよるとか、どんな境遇の人と交換するのか、でも少し失いたくないって感じるかどうかって変わってくるんじゃないかなとは、深くね考えていくと思うんですけれど、ただその第一印象ですよね。その言葉を聞いた一番最初に何を思い浮かべるかで、思い浮かぶものがね一つでもあるっていうことは、やっぱり自分の人生が大切だっていうことなのかなっていうふうに、私自身受け取りました。で、今年の振り返りをしてみると、今年は本当にね、なんか慌ただしい一年だったなというふうに感じております。まず12月2日正月早々に、子供と遊びに行ったところでまさかのね、大怪我をして、左足首の骨を折るという、ところから1年がスタートし、でもうそのね足が折れているけれども即入院とはならないんですね。私も初めての骨折だったので、そこで初めてその骨折に関する知識を得たんですけれど、怪我をした直後、腫れてる時って即手術とかっていうことはできないそうで、ある程度日数が経ってその腫れが引いてきた頃合いを見計らって、手術をしなければいけないということで、結局ねその2日に緊急で病院に行き、でもうレントゲンをね撮ったんですけど、レントゲンの写真を見たその瞬間に先生がこれは手術ですねって言うぐらい、もう明らかにポキッと折れてたんですよ。そうで、私はまさかのねなんかひどい捻挫か、ちょっと骨にひび入ったかそんな感じかななんて思いながらね、ただもうあまりにも痛くて、痛いしなんか これは無理して立ち上がろうと体重をかけちゃいけない痛みだなっていうのをなんか感覚でね 分かったんですよ、その足が痛かった時に。これはなんかこういつもだったらちょっと無理をしてね、あの多少お腹が痛いとかでも、まあ、自力でできる範囲のことはやろうとついあのしちゃうタイプなんですけど、もうあの時はあこれはもう絶対に立ち上がろうとすることは無理だって思って、もうちょっと遠くにいたね夫を身振り手振りで呼んで、いやこれはやばいと思うからちょっと車椅子を借りれないか聞いてきてほしいとかって言って、商業施設だったん で商業施設の車椅子を借りて、それで車まで移動してみたいな感じだったんですけど、それでね、あのあこれは手術ですねって言われても、私も夫もえーってなって、とりあえずその日は帰ったんですけど、で年明け、正月明けか、正月明けの1月6日から、大学病院が開くので、まず2日から6日までの2、3、4、5、6、5日間、なんかもう家で自宅安静なんですよ。めちゃくちゃ心細いですよね。なんか私自分の足はこれで大丈夫なんだろうか、このまま大丈夫なんだろうかみたいな感じで、基本ベッドの上で横になってるんですけど、まあ、トイレとか行かないわけにはいかないんで、まあ、多少は動くじゃないですか。で松葉杖をね借りたんで、慣れない松葉杖でこう家の中を移動してたんですけど、横になってたところから立ち上がるってい う姿勢が変わった時に血液の流れがブワーって足の方に流れていくのがめちゃくちゃ痛かったんですよね。でも一応痛み止めはもらってたんですけど、その時にあの妊娠中だったので、妊婦だったのでなるべく薬を飲みたくなくて、一応ね妊婦でも飲める薬ですよっていう風に処方してはもらってたんですけど、いやなるべく飲みたくないなと思って、そこも必死に痛いけどなんとか飲まずに、乗り越えたというかやり過ごしてたわけですよ。そして1月6日に大学病院に、あやっと大きい病院で見てもらえるってなって行って、でその大学病院ではもしかしたらすぐ入院してくださいってなるかもしれないなと思って、あの入院できるようにね、グッズというかあのパジャマとか荷物を持って行ったんですよ。そしたらナースの人に、あもしかしてそれって入院用のバッグですかとか言われて、多分ねその看護師さん的にはいや今日即入院にはならないと思うよと思ってたんでしょうけど、なんかいろいろレントゲン撮ったり移動があるんで、お荷物こちらでお預かりしておきますねって言って預かってもらって、で結果そう腫れがねまだ引いてなくって、でそっからさらにね確か1週間だったかな、1週間ぐらい自宅安静が続き、でやっと、入院して週末に入院して週明けに手術っていう感じで、結構その折れた2日に折れて実際に手術したのは14日とかだったんで、約2週間ぐらいねその折れた状態で、不安を抱えながら生活をしておりました。そして、手術をしたらしたで、その術後のね術後当日翌日ぐらいが結構しんどさのピークで、痛みというよりは固定してるところの圧迫でもうなんかしびれが、足先のしびれがすごくて、もう過去一ですかね、出産、個人的には出産よりもあの時の辛さが結構上回ったなっていう感じはありました。痛みじゃないんですよ、しびれなんですよね。しびれも極限まで来るとこんなにしんどいんだなっていうことを、まあ、身をもって経験して、で、まあ、そんな感じの、まあ、怪我があり、で、まあ、なんとか出産までにあの松葉杖が外れて、じゃあ今度は出産に挑みましょうとなるわけなんですけど、そうでね、なんだかんで言ってそんな怪我のね痛みがしびれがその一人目を産んだ時の大変さを上回ったと思っていたけど、まあまあとはいえその二人目をね出産したらやっぱり出産の方が大変だったってなるんじゃないかななんて思ってたんですよ。思ってたんですが、まあ結果 ね、産んだら、まあ、その自然分娩だったんで、産む時の痛さっていうのはもちろんありましたけど、なんていうんですかね、やっぱ心なんだろうなって、その痛みとかあとは不安とかに関してもすごく感じたんですけど、出産の痛みってまだね、その万全のサポート体制の中産むじゃないですか。産婦人科に行って、じゃあそろそろ分娩台に登ってみたいな感じで、段取りをね、もうプロがこのタイミングでみたいな感じでやってくれて、もう常にいろんなチェックをしてくれて、あとどのぐらいで生まれそうですとかいうのも、教えてくれるし、でいざ、ね、生まれる時もしっかりとずっと付き添ってくれて、生まれるまで見守ってくれている。で、まあ、しかも2人目だったんでね、1人目よりは、まあ、時間そんなにかからないでしょうみたいな感じで、なんとなく終わりも見えてるじゃないですか。痛いし辛いというか大変だけど、これを乗り越えたら終わるんだって、このね痛みが終わるんだとか、あとはその自分の赤ちゃんに会えるんだみたいな、その希望がその先にあるわけですよね。でも骨折はもう初めての経験だし、まさかの自宅安静だし、で手術したら下でなんかよくわかんない、痛みなのかしびれなのかよくわからないのに、もう寝れないぐらいね、突然襲われ、痛み止めを、もうこれはさすがに痛すぎると思って痛み止めを飲むんですけど、しびれだから痛み止めが効かないんですよっていうことがあったりしてね。で結果振り返ってみると、あ、やっぱり骨折の方がしんどかったなっていう風に、感じましたね。そう、一応骨はくっついたけど、また来年ぐらいに手術がある予定だし、ね、年を取った時にその怪我をしたところにいろいろと不調が出やすいとかいう話もよく聞くので、リハビリとかね、自分の体のケアをこの先も引き続きずっとやっていかないとなっていうのもあるので、やっぱり怪我をせずに健康第一で生きるって本当に大事なことだなっていうのを身をもって感じた1年でした。それで4月に第2子を出産してからもうバーッとね、本当にもう目まぐるしい日々ですね。赤ちゃんのお世話自体は2人目なので比較的ね、1人目に比べたら落ち着いてできていたんですが、やっぱり3歳と0歳の2人を同時に見るっていうことは初めてなので、それがね個人的には結構大変だったかなと思いますね。その上の子の赤ちゃん帰りだったりとか、上の子もまだまだ手がかかるのに下の子も泣きわめいててワンオペとかね、そういうのをこう試行錯誤しながらなんとか乗り越えてきて、子供もね成長はもちろんしましたけど、子供と一緒に私も成長し、もう夜寝る前に、あ、今日も怒ってしまったなみたいな子供の寝顔を見ながら反省をしみたいな、でもそのまま引きずるとこう自分の根っこの部分にネガティブが残っちゃうから、寝る前は、整えながら寝ようみたいな感じでいろいろ考えて、調整をしておりましたね。だから私ヨガの哲学の本にも書いたんですけど、結局その目の前の出来事を悩みとするのか今の自分の課題とするのかっていうのはその人自身が決めることなので、いろんなそういうトラブルとか、自分がすぐにはね乗り越えられないようなことが起こったとしても、昔の私はそれに対して悩みの元だと受け取ってたんですよ。だから次から次へと悩み事ができて、なんか私四六時中悩んでるなみたいな思ってたんですけど、それはただ単に目の前の出来事に対して自分で、あ、これは自分が悩む出来事だっていう意味を与えてしまっていたからなんですよね。でもまあそれをヨガの哲学を学んだりとかして、あ、そうかと、悩み事として捉えるんじゃなくて自分をステップアップさせてくれる、レベルを上げさせてくれる経験値なんだと、自分の今取り組める課題だよっていう風に目の前に現れてるんだなって、考えるようにすると、 不思議と悩みではなくなるんですよね。どうしようかな、こうしようかなっていうその対策を考えはするんですけど、悩みってどうしようかなって考えるんじゃなくて、もうなんかその場でうじうじしてるだけっていうか、もちろんね、そこから抜け出したいと思ってるんだけど、本人気づかないうちにその場で足踏みをしている、そういう感じが、まあ悩んでる状態かなと思って、ただ課題だと思って取り組んでると試行錯誤しながらも、どういう風にしたら自分の成長につながるのか、そして、まあ、人間関係だったら自分も相手も成長していけるのか、その出来事から学んでいけるのか、そういう風に、まあ、考えられるように、なったんですよね。だからなのでそういう風に考えると、怪我をしたこととか、子供のワンオペがすごく大変だとか、そういうことも、あ、もう大変は大変だけど、いろいろ学びの多かった一年でもあるかなっていうふうに、感じております。でね、もうあと2日で今年も終わりますけど、来年は本当にもう動いて動いて動いて、たくさん動いて、いろんなことを変化させていく一年にしていこうと個人的には心に決めております。今年はね、本当にもまず体が動かなくなり、思うように歩けなくなって、普通に歩ける日常のありがたみ、やりたい時にヨガができる当たり前、それがすごく恵まれてる環境なんだなって、あとは空をね、これ何回も言ってますけど、空を見たい時に見れるっていうのも本当にもうそれだけでも恵まれてる環境だっていう風に気づくことができたきっかけだったんですよね。大学病院の大部屋に入院していたので、まずその自分の好きな場所に好きな時に行けないし、何よりも怪我してるんでね、あの病院に屋上はあったんですけど、車椅子だと屋上なんかこう坂になってるらしくて、付き添いの人と一緒じゃないといけませんって言われて、なんかね、付き添いの人を一緒に、あの看護師さんとかについてきてくださいっていうのも、なんかちょっと忙しそうなのに申し訳ないなとか思って、自分が行きたいタイミングで外に行くっていうことができなかったりして、本当になんかこう当たり前のことが、あ、全然当たり前じゃなかったんだなっていうことで、ね、体が動かせなくなって、気づいたこともあるし、あとは子供が生まれて、やっぱりね、どうしてもこう赤ちゃんがいると、赤ちゃんがいたり、あとは上の子と2人子供を連れてたりすると、本当はこれしたいのにな、あれしたいのになって思ってもできなかったりするんですよね。昨日も買い物に行ったんですけど、下の子が疲れたって言って歩かなくなったり、上の子が歩かなくなったり、下の子がもうなんか眠くてビービー騒ぎ始めたりとかして、買い物に行ったんだけど落ち着いて、ね、欲しいものを探すこともできなかったし、じゃあちょっとお茶しようかって言ってカフェにね入ったんですけど、下の子が騒ぎ始めたんで、あ、じゃあもう早めに出ようかって言って、外に出るっていう感じで、もうバタバタと、わざわざ電車に乗って出かけたものの、結局すぐに帰ってくるっていう感じだったりして、そういう意味での動けないっていうのも、まあ、今年はすごく感じた一年でしたね。なの で来年からは、来年の4月からは上の子、明日の子が、保育園に通う予定なので、そうなるとまあ今よりは、時間も取れるし動きやすくなるかなって思うので、いろいろとアクティブに動いていこうというふうに考えております。ということでね、ちょっと今キッチンの掃除をしているんですが、なぜかコンロがはまらなくて、よいしょ、ちょっと掃除にそろそろ集中しようかなと思いますので、次のラジオは、年明けまたタイミングを見て 撮っていきたいと考えております。ということで、皆さん良いお年をお迎えください。今年も1年本当にありがとうございました。ではまた2026年にお会いしましょう。